古い話をやりますときに一番困るのがお金の単位ですな。一層一両やの百文やのというのはよろしいが、10円や20円というのは今でもあるだけにかえってやりにくい。明治時代の話やってて、さあ10円やろってなこと言ったらね、おちょくってるように聞こえますわな。その自分10円は大金で、いや10円ももらえまんのか言ったら、別の意味で今お笑いになりまんね。これは大変やりにくい。1円50銭とか23銭とかいうような半端がつきますと、これはまたこれで通らんことはないんですが、いわんや小判ってなものは、まあ私らの考えでは見ずに死んだ人でもぎょうさんあったんやろと思いますな。小判なんか実際私らが子供の自分100円札見ずに死んだ人はたくさんありまして、一番大きな札ですな、その自分100円が一番上で、20円札というのは少しあったそうですが、これは私ら知りまへん。で10円札、5円札、1円札、竹の内宿根の1円札や菅原道真の5円札、脇の清丸の10円札、これぐらい私は知っても、もう100円札誰やったかいなってなもんでね、聖徳太子やったかと思いますがな、もうその自分100円札なんか私らはまあお目にかかれなん。昭和の15、6年の自分に、いわゆる産業戦士ってなこと言って、若い人が軍需工場で非常に景気が良うなって高い金が儲かりまして、お父っつぁんの方は何十年年季を入れた職人さんで、これが月70円80円にしかならんのに、息子の方は100円120円ってなことになって、産業戦士とか言うてね、ボーナスなんかでもこう100円札が2枚も入ったやつもろてきたら、おやっさんびっくりして、おいうちのせがれが100円札持ってんねやな、ごぶったに備えよ、おぶったに、ちょっとご先祖さんに見てもらおう。うちの家に100円札が初めてこれ舞い込んできたんや、はあ、これが100円札かってなこと言うてると、隣から100円札があんたとこにあるんや、そうな死人土産にいっぺん拝まして、おばあさんジュース持ってやってきたりして、おばあん、これうちのせがれが買わせてきた100円札やって、はあ、これが100円札かいな、うちのせがれにも嫁にも見せてやろう。おばあん持っていいんだらあかんで、これどないしたんや言うてるうちに、近所がみんな見せてくれ見せてくれって、回覧板みたいに長屋ずーっと100円札が回って、どこいたら分からんようになってしまう。えらいことしたなって言ったら、一回り回って帰ってきて、100円札よう戻ってきた、裏返してみたら軒並みみんなハンコが押してやったってな話が、ね、昭和15年や16年頃でも100円札はそれぐらい珍しかったんですな。今は子供でも喜びまへんわ、100円ぐらいやったかて、何が買えんねんってな顔しとるさかいね、バカの人は100円本人何も買えんなってなことで、私らの方が改めて感心したりするような、ものの値段というものが大変ややこしいことですな。あれ江戸時代の千両箱というと、あれ大判が入ってたんやそうですな。1両小判が1000枚入ってんねやなしに、10両の大判が100枚入ってて、あれ重たいんですな、あれなかなかあいつは持ち上がらん。一両の小判というものは、まあ、今出てきたら骨董的価値ですすごい値段がしまっしゃるけど、まあ見ずに死んだ人が多かった。その自分越後から米付きに来て江戸へ働きに行って、1年米付きの重労働をやってもらう金が一両の二両のというような、そんなもんやったんやそうですな。そういう自分に10両100両要は講談やら何やぶしても、無造作にヤクザもんなんか50両ぐらいバーンと出したりしますが、あら嘘やそうでして、なかなかそら実際7両とか3両とか言うたんじゃ話がこう盛り上がらんので、月に切り餅をバリッと切ってザラザラザラ、あんなことができるわけのもんやおまへんは。まあことにヤクザもんな、テレビの映画でもあれなんであない金持ってまんやろな、あれ銭形平次なんかあないもろてしまへんで、1年間の給料が3両かそこらやろと思いますのに、もう遠慮なしに銭パーッと掘ったりします。とても目明かしなんかにはあんな金回りのええものはなかったはずなんで、金回りのええ目明かしは必ず悪いことをしとったに違いないんです。そんな時代なんですが、 またこの船場の御大家あたりになりますと違います。両替屋なんていうようなところのボンボンに子供に生まれると、これはまた一両やら小判をこの二分金やらを持ち遊びにしますね。小さい時からおもちゃに小判もこうやらすんですな。町人というものは何ちゅうことするって、そうやないんだ。ああやって小判を持ち遊びにさしとくと、いつの間にやら本物と偽物の見分けがつくんやそうでして、そういうふうにして大きなったら偽金を絶対つかまさん。商売人には商売人の知恵があったんやそうですが、大家の船場あたりの御大家の話で、若旦那、誰や、あ、番頭殿か、こっちお入り。毎日厳しい暑さであんな、おあんばいはいかがで。おおきに、ちいと今日はええと言いたいが、毎日毎日相も変わらんことや、いけまへんで、ちいと元気を出していただかんことには、病は気からということはございますでな。気に大きに、しかしお店の方も皆元気かいな。皆元気で働かせていただいております。最前来あったお客さんもな、若旦那が病気やちゅうことを聞いて、これをお隣のお店からもこれをとか言うてな、もうご近所もいろいろと心配をしてくれてはります。ほんまにちいと元気を出していただかんことには、家族だけはございませんので、町内の娘連中かて若旦さん病気やちゅんで騒いでるなこと。おおきに、元気づけてくれんな嬉しけど、今度という今度はわてもあかんと思う。いやいや、自分で自分の体のことはよう知ってるつもりや。今度はわたいももう助からん、遠からずおいとまするさかいに、私の亡き後はどうぞ二親をパンタハンタお願いいたします。
なんちゅうことおっしゃる。跡取りの若旦那にもしものことでもあったら、ここのうちは暗闇でまっせ。
そんなことおっしゃらずに。実は今日お見えになりましたあの先生な、大阪一のご名医と噂の高いお方でございます。あの先生の見立てによると、若旦さん、あんたの病は薬を浴びるほど飲ましても治らん、気病じゃとおっしゃる。何か心に思い詰めてることがあって病になってる。いわば、まあ、お腹の中にとっくりがあって、そこへ固い爪がしてある。なんぼ薬飲ましても中へは入らんねやと。その爪を抜かんことにはいかん、心のしこりをほぐさんことにはどうしても無駄じゃと言うてお帰りになりましたが、何か思い詰めてなはることてなものがあるんでますか。あの先生そんなことおっしゃった。さすがは大阪一のご名医、恐れ入った。実は番頭殿、私開けてもくれても思い詰めてることが一つあん
ねん。やっぱりそれがいけまへんねん。どんなことじゃそれ。
それが言えるくらいなら煩うかいな。とても言うても叶えられるそうもない大それた望みを持ってしもた。もう黙って死んでしまう。
それではご両親がこんな子いないことはおまへんで、どんなことやわからんでは。
いや、言うて叶えられることならわがまま腹いっぱい言うて大きなった私や、わがままの言いついでにまた聞いてもらうてなもんやが、とても言うても叶えられそうもない望み。言うも不幸、言わぬも不幸、いらんこと言うたらまた嘆きを増すだけのことや。もう誰にも言わんと死ぬよってにな。私の死んだ後は万端あんた万丈ね。
またそういうことをおっしゃる。
しかしその口に出して言うただけでも心がほぐれるのと違いますか。望みが叶う叶わんより先にまずおっしゃって、いや、とても言うて、いらん心配かけるだけのこと。ほな、こないしまよか。私にだけ聞かしておくれやす。
あ、なるほど、こりゃ言うたって叶えられそうもないこっちゃ。嘆きを増すだけやと思ったら、決してご両親に私は申しめ、
私一人のお腹へ納めときます。
せやけど、万が一にも手立てのあるもんなら、とないなとしやおまへんかいな。
まあ、それ心に納めたまま死なれたんでは、後に残ったもんがこんな情けないってあんなことおまへん。どうぞなら私にだけ聞かせていただきまへんやろか。おおきに、小さい時から私にいろいろと世話してくれたお前、
そないまで言うてくれるのに、これ以上強情張ったら今度は番頭どん、あんたの罰が当たるやろな。ならな、あんたにだけ聞いてもらう。
ええ、どんなことはそうしやれ。
言うとなったらこんなアホらしい話、
笑ったらあかんで。ええ、笑いはいたしまへん。へ、どど笑わんといてな。
ええ、笑いはいたしまへん。
実はな、へ、
ちょっとも聞こえ、まだ言うてない。
はよ言いながらんかいな。もうじりじりしてきますがな。なんでね、一体それは。
恥ずかしいけど思い切って言うてしまう。実は欲しいものが一つある。
へえ、その欲しいもんって言ったらどんなもんだよ。
あの柔らかな色つやのええふっくらとした。
へえへえ、おいくつぐらいの。
一つでもかめへん。
一つ。ややこがどないなりまんねやな、あんた。それはやっぱり17、18の。
何を言うてんねん、あんた勘違いしたらいかんで。あたいが欲しいと言うてんのはおなごはんのことと違う。ほななんでねん。みかんが食べたいねん。
え、
紀州みかんのあの柔らかな色つやのえふっくらとしたあれをこう口入れて食べたらどないおいしいやろと思ったら、それ思い詰めて病気になってしもうて。こんなおらしいこと人にも言われへんやろ。とても言うても叶えられそうもない大それた望み。
よう、そんなアホなこと言いな。なんでそれをもっと早うおっしゃる。
ほんならこの望み叶うか。
叶うも叶うもおますかいな。今日日裏長屋の小瀬金でもそんなこと言って煩いまへんで。これだけの御大家の若旦那がなんで早うおっしゃる。お望みならな、この部屋みかん詰めにでもして差し上げまよかい。
食べられるかと。なんでもっと早いな。はあ、そうか、言うてよかったな。あんた食べさせてくれるか。はあ、急に元気が出てきた。はあ、お腹が減った。
そらそうや、あんたも四五日何にも食べてはらしまへん。
ちょっとマムシ三人前ほど言うて。
そないいっぺんにあんたんなことしたら、こら体にどっけ。気を確かに持ってなはれや。思い詰めてちゃなんなこと、気を確かに持ってなはれや。よいなあったほんまに。
あおらしなってきたで。ほんま金持ちの息子ちもな、何を言い出しちゃろ。
行ってきました。
ごくらせがれなかなか言わなんだやろ。へえ、おっしゃいまへなんだ。
あらかたいなとこがおわさあんさんに似て。
な、何、いや、まあそれをな、なだめたりすかしたりしていろいろと申し上げたところがあんたにだけ聞いてもらう。欲しいものが一つある。
うん、なんだねん
ちゅうたら、こううっとりとした目してな、あの柔らかい色つやのええふっくらとした、いつまでも子供や子供やと思ってた親が悪かった。で、咲さんはおいくつぐらいの。
思いなはるやろ。
何が誰かってそない思いまんがな。ところが若旦さんの欲しいのはおなごはんと違いまんねん。そんなんないみかんが食べたいとおっしゃう。
何やて。
紀州みかんのあの柔らかい色つやにふっくりしたやつをこう食べたらどないうまいやろって、それ思い詰めて病気になってるって。もそんな青な話おまえんで。そら
それでこなた何と言うてくれた。
何ともかんともますかいの。今日日裏長屋残すからでもんなこと言ってわざらんちゅやってんねん。これだけのご大家の若旦那が何でもっと早おっしゃらん。お望みならこの部屋みかんでうずめて差し上げますちゅったら、若旦さん喜んでな、顔がいっぺんにパーッと晴れやかになって元気が出た。お腹が減った。マムシ三人前言うてこいやなんて、もうぞご病気全開間違いなしてます。おめでとうさん。
あんた今日を一回やと思ってな。
今日あんた6月の21日土曜のさなか、どこにみかんがおます。
本に、
これは順気をうっかり。順気をうっかりやないで。せがれが言うも不幸言わぬも不幸と言うたな、もっともや。
え、
さあ叶えられそうもない望みや。どこにみかんがおます。おお、そうだした。あてついみかんぐらい。
みかんぐらい、冬ならみかんぐらいや。
なんちゅうことを言うねん。
え、
こんなこと言うても二親の嘆きを増すだけのこっちゃ、これはとても叶えられん、えらい病気を患うたと思うて、あれは腹ん中でぐーっと辛抱してたに違いない。それをおまはん安請け合いに請け負うてみかん食べさせてあげるてなこと言うたら、張り詰めやってあった気が、はあ食べられる、がっくりと緩んだ。そこへやっぱりおまへんって言っててみ、ガクッとそのままいてしまうや。わからんで、これこれでせがれが死ぬてなことになったら、直に手はください。でもおまはんはせがれ殺した下手人、おおそれながらとわしは訴えて出る。そんなアホなことはおますかい。何がアホなことや、そうなるやないか。数々罪はあるけれども、衆殺しに親殺しは一番罪が重い。町中引き回しの上、お前逆さ張り付け、もそんなんなんな情けないことをしてない。私はついうっかり、ついうっかりもことによるわい。命に関わるうっかりはどうもならやないかいな。なんちゅうことをさあ、えらいことになりました。逆さ張り付け。まあまあそんなこと言うてる手間に、広い大阪じゃ、あこの裏また世の中も進んできてる。どこぞにひょっとみかんが一つぐらいないとは限らん。これから直にで探してきなはれ。本にそうだした。またこれから直にみかん探しに参りまして、どうぞ貼り付けの方はしばらくご猶予のほどお願いいたします。ほなこれから直に行ってきます。表はえらい日差しやな、カンカンでりゃこの暑さにみかんのあるわけないわい。こら暑い暑いして毎日ぼやいてて、なんで気がつかんなんだよ。目がくらんできた。どこぞで聞かんならんが、まあとにかく八百屋でもいて。ごめんを、へいお越し。お宅にな、へい。おまへんやろかな。何が出ます。みかん、おまへんやろかな。みかん。おい、かか。みかんってお前知ってるか、おい。みかん注文。あのみかんより知らんな。そらそやろな。いや何ですかやな、お客さん、みかんどうしてやろな。あの冬、あの気になる赤いこう皮むいていくあのみかん、紀州みかんかなんかおまへんやろか。今土曜だっせ、あんたそこのな用水桶にスイカが2つ3つ掘り込んであるやろ。その横であんた頭いっぺん突っ込んで冷やしなはれやん。無理ないわな、ちょっと四五日暑さが厳しすぎるさかいな。あんた気を落ち着けて考えなはれや。みかんちゅうたらあれな、11月ぐらいにならな出まへんねん。分かっとりますが、冬の売れ残りそんなもんあるかいな。気違い扱いしやがる。そらそやな、汗ふきふきみかん探してんねやさかい。ごめん、へいお越し。お宅にな、なんであんねん。みかんおまへんやろか。なんでやす。紀州みかんでもみかんおまへんやろかな。みかん、あんたみかんを買いに来なかったんかい。おまへんやろかちゅうて。なんでやす。え、あ、へえ、それだけもう余りもんなってまいねん。一緒にまとめてもうおまけしときましたけど、それだけ工程だっとくない、工程だっとくない。年賃あるやろ、ちょっと出しといて。こいもでやすか。へえ、こっちの方にも新芋が出ております。ちょっとあんたどきなり、邪魔や、どきなり。おい、ちょっと、寝ぶかすんだけ、寝ぶいいねえちゅうのに、あんた忙しいねやさかいな。なぶりに来やがったら出世んで。
なぶりに来たんと違うねん。思いよりやろな、貼り付け柱がちらちら見えるような気がする。ごめん。
へえ、お越しやす。お宅にな、へえ、み、なんでやす。なぶりに来たんや、おまへん。真面目で来とりますのね、朝会。気は確かです。ボケてしまえ、のぼせてしまえ。お宅に、
おまへんやろな。
何を買いに来たんや、あんた。それではわからんがな。なんでね、はっきり言いなはれ、はっきり。何を買いに来なかった。
いや、みかんはおまへんやろか。
みかん、
紀州みかんかなんか。みかんはおまへんやろか。
あんたみかん探してな。それやったら八百屋かなんか行きなはれ。うちは鳥屋ですえ。みかん産むような鳥、そんなもんあるかい。
なかったら困る。
泣き出したな、この人。
どないしてあんた 貼り付け知ってはりますか。
な、何やぶから棒に
貼り付け。お宅のご親類に貼り付けにでもなった人。
そんな人あるかい。なんちこと言うねやな。貼り付けて人間の貼り付けかいな。見たことはおます。
見たことおますか。
子供の自分に一遍見ました。怖いもんでせえ。
そうしよるわ。
あんなん見たらもう二度と悪いことしようてな気にはならん。あら、竹やらいというのが組んでありましてな、大勢の人間が怖いもの見たさに取り囲んでまんねや。で、十文字に組んだ木がこう寝かしてあるんです。でそれにこう罪人をくぐりつけまんねん。で、このところへこうあのケツのところへ木は挟みましてな、手も足もくりつけてあるわ。でそいつをこうぐーっと起こしてこれを植え込みまんねやで、役人が前で罪状を読んで聞かしますわ。否認が二人両側でドキドキするような槍を持って立ってまんねん。もっとも目隠しはしておますわ。目の前でチャリーンとその二本の槍を合わします。何本目隠しされててもこのチャリンチュ音を聞いただけで大概の人間はふーっと気が遠なるそうですな。チャリンと合わしたやつを左右へスッと引いたかと思うと弾みつけてあばらの三枚目へブザーッザー。どないしたんやなこの人。これひっくり返ってもたかな。水を持ってきたれ水を。話でんかんかいな。これしっかりしなはれあんた。いいえな、これはずっと昔の話で。
昔と違う。昔じゃない、昔じゃない。みかんがなかったらわたいがそんな目に遭う。
どないしたよーく席みかんの許す人と見えるな。あんたそれほどみかんがいるんやったらこんなとこで魔法もしてたらあきめへんで。天満行きなはれ天満に。あのな、いろんな問屋が並んでましちゃる。あん中にみかん問屋があって毎年毎年囲うということを聞いてますわ。向こうでいっぺん聞いてみなはったら。
本人はあ、よう思い出しとくなった。私も話に聞いたことはございます。天満でみかんを囲う店があるということを聞いてます。おおきにありがとう。よう思い出しとくなった。
暗闇に灯火を見つけたような思いで一生懸命みかん屋。天満にただ一軒みかん専門の問屋があったんやそうで、そこへやってまいりました。
ごめんを。
へえ、おこしやす。
あのお宅にみかんはおまへんやろかな。
なんでやす。みかん、
へえ、おませ。
あるか。おお、上がってきたりかんが。あんた下駄口上がってきたで。この人目の色変わったるな。え、いや、ちょっとまあ落ち着いとくな。いや、みかんはありますね。加工手はます。加工手はあるんですけどな。さあ、ちょっとこのところ暑さが厳しい境に、さあどうなってますかね。いっぺん白いさしますさかい。え、ちょっと待てとくれやせ。おい、あの三番蔵みかんがまだな二箱ほど残ってたやろ。うん、あれいっぺんちょっと調べてみてえな。いや、お客さん見えたよってえな。え、ちょっと待っとくれやす。じきに調べさしますよってえな。はあ、厳しいお暑さだな。いいえな、もう私らもほんまにこうやって家の中に座って、ええ、その暇自分は我々暇でますけどな。うん、赤もんどんやそらもういろいろますけど、私とかもみかんばっかりでやってたから夏場は暇でんねん。うん、何、うん、あかんて。みんなもう汁が流れてる。うわ、どうならんな。今お聞きになったような具合でな、もう腐ってしもたらしますもうえらい、せっかく出ましたけど、どうぞまたよそさん、よそがあるぐらいならぐらいとこ行け。中に泣き出したな、この人。え、いや、ちょっと待っとくなり。いや、そ、翼石みかんがいる人らしいな。あのな、小さい方の箱のマシな方を一つ持っといで、うん、これは細かく一遍当たってみるよって。なんかよっぽどみかんがいるお人らしいさかい、そこへ持ってきてぶっちゃけ、わしが一遍あの、うん、調べてみるさかい。ちょっと待っとくれやしゃ。次に今、
うわー、えらい匂いやな。これはどんならん。おい、
ああ、誰もぐちゃぐちゃになったるな。ああ、これはあかん。あ、ここらちょっとマシやで。お、これは、あ、ケツが腐ったら。これはどんな。
これはこっちゃ側に穴が開いてるし、
ここら辺割とコマシやが。もし一つだけ無傷のやつが出てきましたで。
こらつやといい、
香りといい、こら取り立て同様や。
はあ、ありがたい、あった、ありがたい。売って売って売って売って
売りま ますが、あんたのためにぶちまけたんやさかい、買うてもらいますがな、買うてもらいますがな、あんたそう目の色変わってるさ、気色が悪いな、この人、あんたに持ってね、
ありがとう、ありがとう、え、あの、いずれ改めてお礼に伺います、結局ほんのほんのこれは気持ちだけで、大きい、ちょっと待ち、ちょっと待ち、
二分金お出しになりましたな。いや、そらこれが旬のもんでますとな、二分もあったらそら箱に何倍というてみかん買うていただきますが、時期外れのこのみかんは二分や一両ではよう売りしまへんねやが、ごもっともではすっかりしとりました、へ高いな承知で、いかほどで、それよりあんたまたなんでそないみかんが言うようだ、
実は私どもの若旦那がみかんが食べたいという病気になりまして、それを思い詰めてもう命に関わるようなことになったんです、何ですかとこう問いただしましたところが、実はみかんが食べたい、みかんさえ食べたら治るちゅう、私があんた冬も夏もこらっと忘れて、変なもんお安いこってして受けようてしまいました、若旦那えらい喜んではりまんねん、やっぱりみかんお前なんだちょっとガクッと死んでしまいます、ここにみかんがあった、もう命の恩人でございます、私はもしなかったら衆殺しで逆さ貼り付けちゅうことになっとります、人間二人の命こちらに助けていただきました、喜んでおります、いかほど、
さようか、へえ、まあまあみかんを死ぬほど恋い焦がれとくなった、よろしい、このみかん持って帰ってその若旦那にあげとくれやす、へえ、お金いりまへん、命に関わるこっちゃ早持っておきやす、いや、それでは気が済まへん、あのどうぞお値段おっしゃっておくれやす、いや高いのは承知でございます、手前どもの主人もまあ、船場ではちょっとは名の知られた、はい、大家でございますので、どうぞあのお値段のところはご遠慮なしにおっしゃっておくれやす、買わしていただきますね、いやそらあんた、いや持って帰んなあれ、さようか、はいはいはいはい、わかり、はい、わかりました、はい、わかりました、ほな買うていただきます、買うておもらいいたします、ならこちらも飽きないした方が結構出ますさかい、ほんならお値段を頂戴いたします、なこれ一つ千両いただきます、千両、そらあんまりげつない、そんなあんた人の足元見るよ、おかしなこと言いな、なんちゅうことをしちゃう、私は差し上げると申しました、受けたまわりますと船場でも有名なご大家やそうで、承知で買うとおっしゃってくださいました、ほんなら買うていただこうちゅんでお値段申し上げたまでで、毎年毎年腐るのを承知でみかんを囲います、大阪でただ一軒のみかん問屋という看板を上げておりますと、いつ買いに来られてもないということはよう言わん、腐るのを承知でみかんを囲います、全部腐ってしもうたら今年も農連の元入れしたと思って諦めます、しかし一粒でも残ったらこの一粒は千箱の中の一箱、一箱の中のたった一粒、買い手がついたら商人冥利一文も損は要しまへん、全部の値段をかけさせていただきます、あげるならタダで差し上げます、買うとおっしゃった以上は損用しまい、あんさんもお商人のようでます、私の言うことをお分かりいただけましたやろ、よう分かりましてます、ごもっとも様、なるほど、このみかん一つ千両高いことは思わへんな、私さえ貼り付けになったらそのこってはお邪魔をいたしました、ただいま、 番頭だ、顔色がえらい悪いが、みかんはなかったんじゃろな、
おました、ほったか、あることはおました、話になりまへんわ、私がちょっと堅い事なことを言うたばっかりにみかん一粒千両ちゅうことになりました、とてもとても話になりまへん、どうぞどうぞ突き出しておくれやす、探す貼り付けも、
何を言うねやいな、おまはんみかんがあるちて受けてみかんがあったんやないか、それで言えやないか、何が逆さ貼り付けや、
なんぼやと言いまん、
え、そのみかん千両安い、
安さすか、何万両だそうがせがれの命は金で買えるもんやないで、
みかん一粒千両安い、ちょっと千両箱一つ持っといて、さあ買うてきて、ダンはーよう腰抜かす番頭でな、 千両箱を小で包んで分からんようにしまして、でっちに担がしてやってまいりました天満のみかん問屋、みかん一粒を大に持って帰ってきます。旦さん、これでは本に見事なみかんじゃ、はようせがれに食べさせてやっとおくれ。若旦那、おまっとうさんでおました。あ、番頭殿、最前はすまなんだな。あんたが元気づけようと思って言うてくれてんの、子供みたいにまともに受けたりして、今自分にみかん貼るわけないのに、アホみたいに喜んで、えらい気
いえ、みかんおました。
え、あった、ご老人ませ、これ香りといい、艶といい、取り立てと変わらんみかんが一つおましたで、あった、はあ、みかんや、この匂いや、苦労したやろな、私にお礼はいりまへん、親旦さん何を、親旦那にお礼おっしゃる、これ一つなんぼやと思いな、私値段聞いた時腰が抜けましたで、千両でおわせ、それはあの平勢渋鎮の、いや、あの渋堅い親旦さんが、しまっちゃの親旦さんが高いとも言わずに千両を投げ出してでおました、親なればこそだせなあ、このみかん千両、親のご恩をありがたいと思うていただきなはりや、顔向いてあげますさ、
かばかって五両や十両の値打ちはあるわい。
ひふみよいもなやこうと、とふくろや、これ一つ百両、百両、これが筋でも二種や三種の値打ちはある。どうぞおきに、はあ、これや、お父っつぁんお母さん、いただきます。番頭殿、呼ばれるわ。おいしい、あ、おいしい、200両。300両。ああ、怖っ。おいしい、わかった、番頭殿、これでも私の病気は治ること間違いなしや、すーっと雲が晴れたような気がした。ここに身袋残ったある、一つお父っつぁん、一つお母さん、残った一つをこれあんた食べておくれ。ありがとうございます、お心のこもりましたお言葉、ご両親に申し伝えますでます。ありがとうございます、私もお商売に預かります、大きに。番頭みかん三袋乗せて廊下へ出たが、なあ、人間って勝手なもんや、わしが13の年から後藤家に奉公して来年のれん分けをしてもらうときに、まあ、出してくれる金が30両か50両、間違うても100両手中には出してくれん。いかに我が子のためとは言いながら、みかん一つに1000両、妙画のほどが恐ろしいな。
これ300両や、これ300両。
来年の別家が50両、これが300両。
ままよ、番頭みかん三袋持ったままドロンしてしまった。